今月の藤沢の地名を訪ねてシリーズ、藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんに引き続きお話を伺っています。今日もよろしくお願いいたします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、先週長後下土棚地区のお話がありました。
はい、
先週のお話では引き続きということで、はい、今週もこの地区についてお話を伺っていくんですけれども、
この長後下土棚地区のいわゆる地名ですよね、はい、新しく来た方はなかなかご存知ないかもしれませんけど、昔から呼ばれているような地名について少し解説したいと思います。
はい、お願いします。
まずですね、今の長後商店街あたりを、はい、まあ、ちょうど八王子街道と大山街道が交差するあたりですよね。はい、このあたり昔からやぶ花と呼ばれてたんですよね。
やぶ花、
なんでやぶ花か思ったんですけど、この地名のやぶ花の由来はですね、この辺り南側の湘南台方面から大きなやぶが北に伸びていまして、そこの先端あたりがちょうどこの辺りまで伸びてたっちゅう、まあ天狗の 花のような感じでね、やぶが伸びてたっちゅう、そういったことでやぶ花ってつけれたんじゃないかって言われてます。このやぶ花、まあ、商店街あたり、江戸時代はですね、街道の継ぎ立て場として非常に賑わって、旅籠や茶屋、いろいろなお店がね、軒を連ねていたんですよね。まあそういったことで、明治後半から大正にかけては、近くにいわゆる製紙工場ができまして、やぶ花一帯は非常に賑わったっちゅう、どっちかというとシルクロード的な存在として賑わったと言われてます。まあそういったあの時代の流れとともに、そういった製紙業が非常に衰退していますと、そういった製紙工場もねなくなっていって少し寂れていくんですけど、まあ継ぎ立て場としてのそれなりに賑わっていました。まあこういったやぶ花ですけど、これも北側の方、真ん中、南ということで、宿上分とか中分とか下分というふうに区分して呼ばれていました。まあそういったことで、まあこういった旅籠屋なんかもたくさんあったんですけど、この藪花宿で早くから旅籠を開業したのは羽沢屋さんで、文政5年に旅籠を開業しております。まあ現在羽沢屋さんは呉服とか衣料品屋と中身は変わってますけど、この羽沢屋さんには昔からのいろいろ資料を展示した資料館があるんですよね。
ちゃんと取ってあるんですね。
取ってあります。まあこれ前もって連絡すればですね、見学できるあれになっていますけど、特に明治大正戦前のいろいろね、生活に密着した道具類とかそういうのがたくさん保存されております。それからこの地区いろいろお寺とか神社もたくさんあります。特に長後の天満宮、これは菅原道真公を祭神とした神社でありまして、長後地区の総鎮守になっております。この道真公を祀る前はこの周辺を治めてた渋谷の庄司重国の関連の館があったとも言われてます。天満宮周辺の小技名として天神添えというような地名も現在残っております。それからいろいろ古道沿いに石造物がたくさん建ってました。
はい、
まあそういった石造物もですね、道路の拡張とかで各交差点交差点に建ってたんですけど、そういった石造物現在ほとんどがですね、長後市民センターの方にね集約しまして、はい、西側の敷地に全て並べて、自由に見られるようになっております。長後地区の石造物がどんなのがあったかっていうのをね、ぜひご覧になっていただければと思います。
そうですね、せっかく撮ってあって見ることができますからね、
はいはい、
ぜひ見て、ね、いただいて、
まあ、お寺の中にはですね、昔、いわゆる寺墓小屋をね、住職が開いてて、生徒さんたちがね、はい、その住職に対してのね、いろいろ感謝念を込めて、はい、筆小塚中を建てまして、はい、その筆小塚が建ってるお寺も見られます。はい、それは前年寺お寺で、それによってそういった住職の方が地元のそういった子どもたちに、読み書きそろばんですか、教育熱心だったそういった住職の方もやれたということで、はい、
筆小塚、
はい、筆小塚ですよね。まあ習った子どもたちが師匠を忍んで建てたお墓っていう意味でありまして、一般的に筆小塚とかなんか言われてますけどね、そういうのも見受けられます。
あるんですね、
はい、ぜひどういう形してるかとかね、ぜひ見ていただければと、藤沢氏が立てた説明板もございますから、はい、はい、じゃあ地名でちょっと珍しいなっていう地名の一つに、はい、山野っていうのがあります。まあ、山野っていうと山の谷っていう書いているんですけど、あるいは昔山野っていう3つの家とも書かれていたんですけど、はい、まあ3軒しか家がなかったっていうんじゃなくて、はい、まあやっぱり、2、3軒ポツンとあって、まあ、そういった家数が少ないような集落あたりを山野って言ってたんじゃないかなと思います、はい、そういった小技名もございます、はい、また荒屋敷っていうね、はい、こういった幹線道路以外だんだん町も発達してきますと、はい、いわゆる脇道にもいろいろ住宅が建てられてきまして、うん、にやってきます、まあ、そういったあたりを荒屋敷、新荒っていうのは新新しい屋敷って言いますかね、うん、そういった脇道もだんだん発達してきて、そういった名前になったんじゃないかな、地名もございます。非常に珍しい地名が残っております。まあそういった、ね、地元でも大事にしているんじゃないかと思います。まあ特にこの長後地区については、その天満宮のところにいわゆる中世の館があったということで、まあ長後地区っていうよりもう少し広いエリアで、綾瀬大和市の部分を含んだ広いエリアで、そういった中世の武士のそういった館、あれ関連施設があったんじゃないかということで、いろいろ中世の位置づきについて興味が持たれております。はい、
まあ、昔をたどると合併したのは結構その地形でいうと区切られていても、やっぱ地名だとこうやっぱ関連が出てきますね。
地名でそういったの残ってますから、はい、大和市の方にもそういった渋谷市に関連地名も残ってます、そういったことで長後地区だけじゃなくて、もうちょっと周辺のエリアを見ながら歴史をたどると、いろいろ昔のも馳せながら勉強になるんじゃないかなと思います。
そうですね、
はい、
ありがとうございます、はい、さあ先週そして今週と2週にわたって長後下土棚地区についてお話を伺ってきました。一つ一つ本当にいろんな歴史がありますので、ぜひ皆さんそういった歴史を学んでいただきながら、藤沢市の地名についても興味を持っていただければと思います。今日も藤沢地名の会会長でいらっしゃいます鈴木富夫さんにお話を伺いました。ありがとうございました。
じゃあまた次週よろしくお願いいたします。